で今日はこの古典から学ぶ、女性解放の道というこのレジュメを使ってお話をしていきたいと思います。で、今日と次回は古典から学ぶということで、まあ、不破さんも書いているんですけど、この家族私有財産国家の起源という、まあ、エンゲルスが書いたですね、本がありまして、まあ、エンゲルスってどういう人かっていうのはまた後で説明しますけど、この本からですね、女性解放の、まあ、道筋のいろいろ、まあ、考え方とかヒントとかいうのが得られるということで、まあ、不破さんも紹介していますし、私も、この本も参考にしながら、紹介をしていきたいと思います。で、最初になんですけど、なんでじゃあ今このテーマでですね学ぶのかと、なんで社会進歩女性講座というテーマで今学ぶのかということなんですけど、最初にルールなき資本主義の最大の争点の一つと書いてますけど、今日本はまあ、経済状態も本当大変ですよね。で、まあ、昨年秋以降の、景気悪化、金融危機ということで、まあ、本当に不況の嵐が吹き荒れているんですけど、で、まあ、日本のその社会の在り方として、そういうですね、まあ、世界的な金融危機を、まあ、直撃を受けるような、経済体質とか社会の在り方っていうのがあったんですよね。で、それは、まあ、資本主義である、あるんですけれども、その資本主義でも、まあ、特に、まあ、ルールがない資本主義になっていると。で、人間として、まあ、基本的に基本的人権が守られ、一人一人の尊厳が大切にされるような、ルールですよね。そういうルールがないという社会になっていて、でそれは働く問題でも、まあ、平和の問題でも、そういう経済の問題でもそうなんですけど、で、まあ、不破さんも指摘してるんですけど、その女性の差別の問題ですよね。でこれがルールなき資本主義の、最大の争点の一つになっているということですね。で、まあ、つまり日本は資本主義、特に先進国の中でも特に、まあ、その女性差別の問題でいうと後進国、はっきり言ってひどいという状況なんですよね。で、その女性のやっぱり地位とか女性の役割というものを、その資本主義の枠内でもやっぱり高めていくという努力が必要ですし、そのためには何が必要かということも考えていきたいなというふうに思います。そして、まあ、例えばですね、私が昨年見た、ニュースで、BS だったんですけどね、 NHK のノルウェーの社会、女性の社会進出の話をニュースになってまして、どういうニュースだったかというと、大体今北欧とかは議員とか公務員とかいう仕事は女性の比率を決めて、これ以上の割合で女性を、その仕事や役割に就かせないといけないというクォーター制っていうのを、まあ、取っていて、まあ、国会議員とか大臣とかもそうなんですけど、公務員もそうなんですけど、だいたい4割以上が女性となっているんですけれども、さらにノルウェーでは今進んでおりまして、その民間の一定規模の会社の役員を4割以上にしないといけないというところを、まあ、法律で決めましてね。で、必ずやらないといけないと。で、やれなかった企業はもう解散させるという恐ろしく強制力のある法律を作って、その会社の役員の比率をですね、まあ、強制的に上げていくという、まあ、ことを、まあ、政治が主導でやっておりまして、でその様子を、まあ、取り組みの様子を、まあ、ルポで放映していたんですけど、まあ、ここまで違うかと私は、まあ、本当にびっくりをしました。 で、まあ、今年も例えばあの日本でいうと、正月早々にですね、経済界がよく集まってパーティーとかね、新年の抱負とか語り合う会なんかをしますけど、もう 99% と言っていいぐらいあの男性です。つまり日本の会社のトップや役員層っていうのはほとんど男性です。でこれはまあ、あのそういう目を、そういう視点を持ってみると本当に異様に見えるんですけど、でそういう目から見るとやっぱノルウェーのそういう雰囲気っていうのはもう本当にかなり隔たりがあるなと思います。でこれは私たちの運動にも言えることで、これもニュースで見てたんですけど、こう先週ぐらいのニュースでしたけど、労働組合の連合がですね、春闘の決起集会みたいなのをですね、あのやっていたんですよ、県内で。で、あの、その様子がテレビのニュースで映されていたんです。で、団結頑張ろうみたいなね、こともやってたんですけど、僕じーっと見てた、じーっと見ましたけど、一人も男がいなかったんですよ。労働組合のそういう連合の役員さんの集まりで、じーっと僕見ましたよ。もう、じーっと見ましたけど、女がいないと。で、やっぱりそういう非常にまあ偏ってるというか、あの会社の役員ももちろんそうですし、私たちのまあ労働運動ですね、まあ、連合だけじゃなくてやっぱり県労会というまあ戦う地域のローカルセンターでもやっぱり女性の比率っていうのは、役員の比率っていうのは本当に著しく低いということで、やっぱりそういう働いてる人の半分はやっぱり女性ですよ。で、労働組合員もやっぱり多くは女性がいるわけですから、その女性の声が反映されないっていう問題ですよね。だから本当にそういう、問題もありますし、で、あとはジェンダーの問題っていうふうに書いてますけど、ジェンダーっていうのもいろんな定義があるんですけど、基本的にはあの社会的文化的に作られたあの性差と、自然に、つまり男女っていうのはもちろんあの性的違いがあるわけですよね。子供を産むとか産まないとか、あるいはまあ男性は体力がね強い、あの筋肉が強いとか、で最近の研究ではやっぱ脳の働きも若干やっぱり違うというあのこともあって面白いなと思うんですけど、でもやっぱり、ね、歴史的社会的に作られてきた、意図的に作られてきたというか、あの構造的に作られてきたあの性差っていうのもやっぱりあるんですよね。でそれが非常にまあやっぱり問題で、例えば若い人の中でも、これも私の身近な話ですけど、例えば保育士さんの知り合いで、まだ20代前半ぐらいですけど、付き合ってる人がいるんですけれども、その付き合ってる彼は、結婚する条件としてやっぱり彼女に家に入ってほしいと。で、家にいてほしいということで、でも彼女はその保育士っていう仕事を好きでずっと続けたいと思ってて、まあかなりやっぱり葛藤があるんですよね。で他にもこれも身近な例ですけど、去年じゃなくて一昨年ぐらいのちょっとある人の祝う会でね、実行委員会を作ったんですけど、そのメンバーで、まあ、その祝う会のメンバーの一人の女性が、働いてないんですけど、で、もう結婚されててね、で、相手の男性は働いていているんですけれども、やっぱりその男性はその女性に、常に家にいてほしいと。で、もう料理は絶対自分は作らなくって、彼女に作って、それを食べたいと。で、彼女が夜外出することもかなりやっぱり厳しくなんか言われるようで、やっぱり夜の会議がなかなか大変だというようなことを、言われてたんですよね。で、その男は仕事、女は家庭というのは、これは本当伝統的な、その日本だけじゃないですけど、これもやっぱジェンダーで ですね、あの社会的歴史的に作られてきた男女の役割というふうになるわけですけど、これじゃあ本来そういうその本当にそういうものなのかということや、これからの社会進歩を考えた場合に、どうなのかということですよね。でやっぱり若い人の中でもそういう人が、まあ、最近はやっぱり変わってきてはいるんです。世論調査なんかするとそういう男は仕事女は家庭という意識はかなり逆転してきているんですけどね、ずいぶん前に比べたら。でもやっぱり半分ぐらいの男性は女性には家にいてほしいな、帰ったら明るい光がついて温かいご飯がとかですねあるわけなんですよね。でそれはまあ分からないことはないと。で女性の方ももちろんね、それが幸せだっていうふうに思ってる方もやっぱりいるので、それを頭から否定するつもりは全然ないんですけれども、まあ、そういうやっぱり現状があるということですよね。で他にもまあ女らしさ男らしさという意味では、まあ、いろんな社会的な作られたそのらしさっていうのがあるんじゃないかなと思っているんですけれども、ちょっと資料のですね5ページ目に女らしさ男らしさということで資料をちょっと載せているんですけれども、まあ、これは一つの例でありまして、必ずしもそうというわけじゃないですが、変わってきているところも たくさんあるんですけれども、まあ、こういう捉え方をされている人もいるし、まあ、マスコミやそういう世間というかですね、もうやっぱりそういう、こういう書かれているような、ことを、まあ、女性に求める、男に求めるということもやっぱりあると思うんですよね。で、まあ、これ見て皆さんどう思われるかなと思うんですけど、まあ、これ全部合わせた人なんかいないわけですけどね、もちろん。で、まあ、よく言われるのは、例えば男はね、涙を見せちゃいけないと、弱音を吐いたらいけないと、強くなければいけないんだということだとか、そうですね、まあ、他にもいろいろありますけど、女性はね甘えるのがやっぱり女性の女らしさだとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。で、まあ、これもだいぶ変わってきてるのは変わってきてるんですけど、やっぱりこういうステレオタイプの男らしさ女らしさっていうのがかなりやっぱり意識無意識のうちにですね入っていってるという感じあるんじゃないかなというふうに思います。で、ここでですね、例えば、そうですね、男性で外見に気を使わないって2、4、6、8段目ぐらいにあるんですけど、で、これについてですね、私最近ちょっと最近というか、もうつい最近びっくりしたんですけど、一番最後の資料の9ページに、イケメンプレッシャーっていう記事がありまして、これ女性の広場っていうですね、まあ、共産党が出している女性雑誌なんですけど、その広場、女性の広場の編集部が最近ブログを立ち上げまして、昨年秋ぐらいに、私よく見てるんですけど、で1月31日に国枝さんっていう方がですね、まあ、イケメンプレッシャーっていう記事を書かれてて、まあ、4日ぐらい前の記事ですけど、僕はびっくりしまして、ちょっと紹介したいと思うんですけど、国枝ですと、今イケメンってすごくよく使われてますよね。これまでは女子が男子にそういう目で見られてランキングされていたじゃんという声もありますが、それは置いておいて、イケメンプレッシャーは低年齢化しているように思います。小学生の肥満率が下がったというニュースを聞き、やっぱりと思ったのは私だけでしょうか。息子のクラスでも女子がランキング、そうなると太っていたり背がすごく低い子供は対象外という扱いを受けるという話を聞きました。息子さんが小学生なんですね、男の子がいるんですよね、この国家さんはね。で、クラスの A 君はぽっちゃりしていて、はためにもまだ可愛い感じ、しかし、思春期に入っているのでこういうことは大人見ています。ある日、男子に一番人気のある女の子リーダー格がおいデブと A 君を呼んだそうです。偉かったのは A 君、負けじと僕はデブじゃないよと反撃したのです。そしたらクラスの花であるその女の子は、あんたがデブじゃないんだったら誰をデブっていうのよと言ったとか、もう負けそうと 泣いてますけど、服装も髪型もだんだん気を使うようになりました。我が息子も結構ロン毛。おしゃれに関心がある隣のクラスの S 君は髪の毛にワックスをつけていつも決めています。小学生ですよ。チェーンのついたジーンズがお好みの様子。息子に芸能人で誰がかっこいいかと聞くと、キムタクヤマピー、小栗旬、キムタクわかるんですけど、ヤンピーと小栗さんはわかんないですけど、イケメンブームといえば先日電車でびっくりしたことがありました。高校生の男子が数人いて、これさイケメンだと思う？この間 T が街でイケメンがいたと言って送ってきたんだと言って携帯に送られてきた写真をみんなに見せていたのです。しかも聞いていると T というのは女の子ではなく男の子なんですよ。え、つまり私が街で綺麗な女性を見つけたからといって友人に携帯でこの人綺麗でしょうと言って写真を送るのと同じってこと？違うでしょう。変。アイラでもいつだったか中学の養護教員がイケメンブームがすごいプレッシャーになっていて、それで悩む子が増えていると書いていました。あのさ、40過ぎたらいくらイケメンでも中身がなかったらダメなんだけどと言ってあげたくなりました。余計なお世話かしら。イケメンブームは一方で太っていたり鼻が低かったり顔が大きい子供を人扱いしない本調を生んでいるのではないかと危惧しています。話はとれますが、先日ニューススウィークで興味深い記事を読みました。オバマ大統領の妻のミッシェルさんはアフリカ系アメリカ人の中でも色が黒い方なんだそうです。アメリカの美の基準はブロンドが目でブルーでというのがこれまでの常識だったそうです。だから黒人女性はいつも自分たちは対象外だと感じてきました。同じ黒人でもできるだけ肌が白く髪の毛もまっすぐな方が美しいとされてきたと。でもミッシェルさんが脚光を浴び美しいおしゃれだと言われるようになったというんです。日本のイケメンブームもよく聞いてみると傾向がありますよね。いわゆるジャニーズ系の甘いマスクが人気。先日ある赤ちゃんの写真を見て、おお戦国武将みたい、くっきりした顔立ちと言ったら、おじいちゃんに当たる人はあまり嬉しそうではありませんでした。女の子みたいな顔が褒め文句になるみたいです。男子を持つお母さん、最近のイケメンブームってどうですかという記事なんですよね。ですごいなと私は思ったね。やっぱりその今男らしさはやっぱり顔立ちが綺麗なのがいいんだと谷口さん深くうなずいておりますが、ということもねあって、まあこれもやっぱり変わってはきているんですね。いろいろね、男らしさ女らしさという意味では変わってはきているんですけど、やっぱりそうやって社会的やあるいは文化的に作られて、男はこうでなければいけないとかですね、女はこうでなければいけないっていうのがかなりやっぱり子供たちや若い人にそのプレッシャーとしてね、のしかかっているっていうのは間違いないかなというふうに思います。で、そうしたジェンダーの課題もやっぱりその女性の問題の大きな争点になってくるかなというふうには思っていますので、まあ、その問題もこの講座では考えていきたいなというふうに思います。で、そこにまた一つ言葉を載せているんですけど、シャルル・フーリエさんと言いまして、もうだいぶ前の人ですけど、空想的社会主義者と言われている人の一人ですけど、フランス人だったかな、フーリエさんは。で、そのフーリエさんはですね、ある社会における婦人の解放の度合いが全般的な解放の自然の尺度であるというふうに、言ったんですよね。つまり、その社会の、がどれだけ、その進んでいるかとかですね、その社会の成熟度っていうのは、その社会で、その女性がどれだけ、解放されているか、つまり進出していたり、その自由や権利を得ているかっていうですね、その女性の、解放の度合いを見ることで、その社会の成熟度っていうのが測られるっていうふうに言って、エンゲルスさんはですね、その通りだというふうに、本で取り上げたりしているんですよね。そういう意味でも今の日本の社会の女性の地位や、そういうジェンダーの問題っていうのは、日本社会の、成熟度の、尺度に、ぴったりになっちゃうのかなという感じは、しております。 で、じゃあ1位にですね入っていきたいというふうに思うんですけど、ここもまた導入部なんですけど、宮本ゆり子さんっていう作家がおられまして、まあご存知の方も多いと思うんですけど、すごい人なんですよね。小説とか評論とかたくさん書いていまして、すごい人なんですけど、宮本ゆり子さんの文章で新しい船出っていう文章がありまして、この若き知性にという新日本新書に入っているんですけど、冒頭の文章で入っております。で、私もまあこの講座を準備するギリギリだったんですけど、準備するにあたってパラパラっと読み直したら、やっぱりすごいなと、宮本ゆり子はすごいなと、非常にまあなんていうんですかね、頑竹もある言葉だし、非常にまあやっぱり今の女性の社会進出の問題は非常にまあ長いスパンでね捉えられているなっていうのを非常に感じましたので、まあ、ちょっと紹介をしていきたいなというふうに思うんですけど、この新しい船出っていうのはなんと1940年に書かれた文章で、つまり70年前ですよ、約今2009年ですからね、1940年の文章でこういう文章を書けるっていうのはね、本当すごいなと思うんです。まさに知性だと思うんですけど、ちょっと紹介していきたいと思います。で、女らしさという観念を女に向かって作ったのは決して女ではなかったというふうに、まあ、宮本ゆり子さんは言っております。まあ、つまりこれは、まあ、次回の階級社会における男女関係のところで、まあ、詳しくはお話ししたいんですけど、その女性を、まあ、そういうジェンダーとか、あるいは本当に役割の低い地位に、貶めたというのは、実は女性自身がそうしたわけじゃなくって、その社会の仕組みだとか、あるいは男性支配の問題がやっぱり関わってくるんですよね。そういうことを言っていると。で、続いてですけど、女にとって一番の困難はいつとはなし、女自身がその女らしさという観念を何か自分の本能あるいは本心に付随したもののように思い込んでいる点ではなかろうか。自分の人生での身ごなし、自身のこの社会での足取りに常に何か女らしさの感覚を自ら意識してそれに沿おうとしたり身を持たせようとしているところに女の悲劇があるのではないだろうか。いい意味での女らしさとか悪い意味での女らしさということが今日では大して怪しみもされずに言われ、私たち自身ややはりその言葉で自分を判断しようともしていると。まあ、自分は女性としてどうかなっていうのも、もちろん必要というか、そういう尺度で、まあ、見てみるのは自然なことかなというふうに思うんですけど、そのさっき言ったようなジェンダー本当に作られた女らしさっていうのを、まあそれが本当に、ね、そういうふうにその本能的なものだったり、女性にそもそも備わっているようなものだというふうに、そういう判断をしてしまって、それの尺度で自分を判断というか見ていくということは、やっぱりまあまあ、悲劇だというふうに、まあ、宮本さんは言ってると。で、次がすごいなと思ったんですけど、社会が進んで万葉集の時代の条件とは全く異なりつつ、しかも自然な合理性の上に自由に女の生活が営まれるようになった場合は、果たして女らしさというような社会感情のボキャブラブリーが存在し続けるものだろうか。きっとそれは一つの古語、古い言葉になるだろうと思われると。昔は女らしさというようなことで女が苦しんだのね、まあねえと、幾世紀か後の娘たちは彼女たちの純真活発な心に過ぎし、昔への恐怖と同情とを感じて語るのではあるまいか。私たちはそういう歴史の展望をも空想ではない未来の絵姿として自分の一つの生涯の彼方に喜びを持って見ているのも事実であると。つまり、まあ、私たち見てから数世紀後の23世紀とか24世紀の女性たちは 21世紀の女性たちは女らしさに絞られたって言ってかわいそうだね、そういう時代もあったのねということを顧みるだろうということを、まあ、言っているんですよね。しかし私たちはそういう歴史の展望をもしっかり見据えて、そういう歴史の展望を、まあ、自分の生き方や人生に、まあ、重ね合わせる喜びっていうのも、まあ、宮本さんは、まあ、言っているんですけれどもね。で、次ですけど、女の本来の心の発動というものも歴史の中での女のありようと切り離しては言えないし、抽象的に言えないものだと思う。人間としての男の精神と感情との発言が実に様々な姿をとっていくように、女の心の姿も実に様々であって、それでいいのではないだろうか。真に生き通るだけの心の力を持った女は美しいと思う。真に悲しむべきことを悲しめる女の人は立派と思う。本当に嬉しいことを腹から嬉しいと表現する女の人はこの世の宝ではないだろうか。そしてあらゆるそれらの現れは女らしいのだと思うということですよね。まあ、本当にそういう人間的な感情を、まあ、まあ、ありったけ出せるというかね、女らしさにとらわれずに出せるっていうのがやっぱり、まあ、すごいことなんじゃないか、すごいことというか、いいことなんじゃないかということをまあ言っているということですね。で、まあ、男の人の精神や感情も本当にいろいろだと、で女性のそういう精神や感情も実にいろいろだと、それでいいんじゃないかというふうにまあ言ってて、これは本当にそうだなというふうに思います。でやっぱり女性も男性もいろんな人がいて、いろんなまあ生活があり感情があり本当にいろいろなんですよね。だからそれをやっぱり一つの枠に当てはめるんじゃなくって、宮本さんが言うようにやっぱり人間にとって本当に大事な感情とかを本当に素直にね、出されるような、考えられるような人間にもなっていこうじゃないかという呼びかけですよね。で2ページ目に入っていきますが、これで最後の言葉ですけど、従来いい意味での女らしさ、悪い意味での女らしさと不多様にだけ言われてきていたものから、さらに質を発展させた第3種目の女としての人間らしさというものを生み出して、そこで自身伸びていき、周囲をも伸ばしていく心構えがいると思う。これまでいい意味での女らしさの範疇からも溢れていた現実への強い生むことない探求心、そのことから必然されてくる科学的な総合的な事物の見方と判断、生活に一定の方向を求めていく感情の恣意ある一貫性などが強靭な生活の剣とならなければ、とても今日と明日との変遷に、そして人間らしい成長を保ってはいけないと思うと。まあ、皆さんの、ね、文章はこういう非常に、まあ、難しいんですけど、非常に、まあ、一言一言噛み締めると非常に奥が深いということですよね。私線引っ張ってますけど、その女としての人間らしさっていうのがね、非常に私いいなと思ったんですよね。まあ、これは男としての人間らしさっていうのはやっぱりあるかなっていうふうに思うんですけど、女性らしさは男性らしさっていうその、まあ、こともあるんですけれども、やっぱり人間らしさっていうね、女性としての人間らしさ、男性としての人間らしさっていうのを生み出して、まあ、自分自身が伸びていき、しかも周囲をも伸ばしていく、まあ、周りの、ね、人たち、仲間たちをも一緒に成長していくという心構えが必要だっていうふうに、まあ、言ってるんですよね。で、まあ、他の文章も大変深い文章なんで、まあ、ぜひ噛み締めていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、宮本さんもね、本当にゆり子さんもですね、まあ、すごい目を持ってるなと、1940年にこういう文章を書けるのはすごいなと思って、まあちょっと私も宮本百合子は読み直そうかな、読み直すって全然読んでないんだけど読まなければいけないと固く決意して、 今年は宮本由里子全集にちょっと挑戦しようということをちょっと考えているんですけど、まあそれは関係ないですけどね、この話は。というのが、まあ、前座です。はい。で、2に入って、いよいよ、まあ、中身に入っていきたいというふうに思うんですけど、エンゲルスの起源を今なぜ学ぶのかということですね。でもさっきも紹介したこの家族私有財産国家の起源という本は1884年の本ですから、今から125年前ですから、まあ、遠い昔ですよね、私たちからしたら。1884年というと、まあ、明治維新のすぐ後ぐらいですかね。68年が明治維新ですからね。まあ、そういう時代に書かれた本です。で、じゃあなんでこれを学ぶのかということですよね。で、まず著者のエンゲルスさんはどんな人かというのを、まあ、見ていきたいんですけど、エンゲルスさんはですね、全部さん付けてますね、私ね。まあいいですけど、はい。エンゲルスさんは、1820年に生まれまして、ドイツ人です。で、マルクスもそこに書いてますけど、ドイツ人です。で、1820年から1895年と書いてます。で、このエンゲルスとマルクスっていうのは、お友達でありましてね。で、マルクスは2歳先輩で、1818年に生まれてるんですけど、で、まあ、つまり19世紀の人ですね、二人とも。で、19世紀の人で、で、マルクスとエンゲルスは、そういう、まあ、ヨーロッパの資本主義の中で、社会の中で、まあ、その資本主義を乗り越える新しい社会っていうのを、まあ、展望して、まあ、一緒に運動した人です。で、マルクスは、まあ、有名な資本論を書いた人です。去年はカニ光線がブームになりましたけど、今年は資本論が行きますよ。漫画も出るし、これから行きます。ので、まあ、ぜひ資本論も勉強していただきたいんですけど、まあ、エンゲルスはマルクスと一緒にヨーロッパで活動して、まあ、いろんな本も書きましたし、そういう社会進歩の運動に、まあ、貢献した人です。で、マルクスから言うと、エンゲルスは非常にまあ賢い、本当の百科事典だと。昼でも夜でも酔った時でも、シラフの時でも、いつでも仕事をすることができ、書くのは早く、悪魔のようにわかりがいいと。賢いやつだなと。実はマルクスの方がもっと賢かったんですけど、でもそのマルクスから言うと、賢い人だなということですよね。で、エンゲルスの特徴は、語学が非常に優れていまして、二十数カ国語が、読めたり、まあ、喋れたどうかわかんない。読めたと。日本語も読めたそうですからね。まあ、すごい才能です。で、将軍とあだ名がつくほどの軍事学に精通をしておりました。あるいは晩年にはですね、自然科学の研究も行っていて、これはなかなかすごい、いいことなんですけど、で、日本でもノーベル賞を取った湯川秀樹さんとかね、もう一人、忘れましたけど、正一さん、坂田正一さんかな？違うな。はい、もう、やっぱりエンゲルスね、これ、エンゲルスさんはですね、自然の弁証法っていうのを、まあ、未完だったんですけどね、作りまして、それやっぱりそういう日本の科学者に大きな影響を与えたと言われております。で、マルクスの理論研究の事実上ただ一人の相談相手だったということですね。で、20年にわたるマルクスへの援助と書いてますけど、まあ、一緒に活動してたんですけど、途中ですね、20年間ですね、離れ離れに暮らしていた時期がありまして、1850年から70年という20年間なんですけど、マルクスは基本的にその時期働いておりませんで、研究と運動ばっかりしてたんですね。で、家族もいますから、収入がないと困るわけですね。死んじゃうわけですから。で、マルクスの生活をエンゲルスが支えるということを行っていました。で、エンゲルスはですね、生まれはですね、工場主のお坊ちゃん、で で、資本家の出身なんですよ。でもそういうイギリスの労働者の、まあ、本当に悲惨な状況を目の当たりにして、そういう運動に接近していくわけですけど、で、まあ、本当にそういう家庭で育ったわけですけど、で、父ちゃんの工場がですね、イギリスのマンチェスターだったかな、にあって、まあ、そこのお手伝いをして、まあ、働いて収入を、まあ、得てですね、まあ、工場経営主みたいなことをしていたんですけど、で、その稼いだお金はマルクにせっせと送金してたんですよね、20年間。プレゼント。で、マルクスはエンゲルスの、まあ、紐だったということなんですよね。エンゲルスに支えられて生きていたということですよね。で、本当にまあ、そういう友情も、固い友情で結ばれていた、マルクスとエンゲルスなんですけど、まあ、手紙をたくさんやり取りしておりまして、20年間の往復書簡は1344通ということで、まあ、相当な数ですよね。で、マルクスの娘さんのですね、エリナさんの回想をちょっと載せていますけど、20年にわたって2人は稀に時々短時間しか会わなかった。しかしその2人の交際が途絶えることはなかったと。2人は毎日のように互いに手紙を書いたが、うちではモールと呼ばれていた父がマルクスのことですね。エンゲルスの手紙に向かって書いた当人がまるで目の前にいるかのように、いやそうじゃない、そうだ、全くその通りだなどと語りかけていたことが幾度もあったのを今でも覚えている。中でも一番よく覚えているのは、モールがエンゲルスの手紙を読んでたびたび笑いもしたが、時には涙が彼の頬を濡らしていたことであるということで、まあ、手紙に向かってね、まあ、ありがたいなとかですね、笑ったりねしていたわけですよね。エンゲルスは、マルクスはね、エンゲルスの友情に、まあ、熱い友情に、まあ、涙したということなんですよね。まあ、それだけ仲が良かったってことです。で、まあ、理論上も非常に、まあ、交流をそこでしてまして、その手紙がたくさん残っているということなんですよね。まあ、そういう関係です。エンゲルスとマルクスっていうのはね、お友達であり、一緒に戦った仲間だということですね。で、じゃあ次行きますが、そういう前提のもとですね、家族、私有財産、国家の起源とはどんな本かということです。で、エンゲルスがマルクス死後、マルクスの研究ノートを発見と書いてますけど、マルクスの方が早く死んじゃいました。1883年に、さよなら、亡くなっちゃいました。で、マルクスが死んじゃったんですけど、で、マルクスは、まあ、途中にしていた研究がたくさんあったんですよね。で、まあ、あんまり研究、どういう研究してるかっていうのは、エンゲルスはあんま教えてなかったんですよね。で、資本論っていうのは全3巻ありまして、1巻はマルクスが1867年に完成させていたんですけど、第2巻、第3巻は、研究途中で出すぞと思ってたんですけど、結局完成せず、死んじゃったんですよね。で、エンゲルスは、マルクスバカと、死んでしもうたじゃないかということで、もう急いでマルクスのその研究の書斎に行きましてね、通いまして、資本論の研究の草稿がね、あるはずだということで、一生懸命探したんですよね。で、まあ、その資本論の草稿は結局発見されまして、まだエンゲルスが、もうほとんど死ぬ間際までかけて第2回、第3巻の資本論を完成させるわけですけど、で、そういうマルクスの書斎を探していて、ずーっとまあその、まあ山も、本当に山のようにあったんですよ、書類が。書類というか、残された書き物が。で、死んだ翌年、1年ぐらい経って、マルクスのある研究ノートをエンゲルスが見つけます。おぉ、こんなものがあったんかと。いうふうに今見つけるんですよね。で、それがマルクスのモーガン研究だったんですよね。で、このモーガンという人はどういう人かというと、まあ、ほぼマルクス・エンゲルスと同年代の人です。で、アメリカでインディアンのね、研究、まあ、をしていました。で、そのインディアンっていうのはまあ、かなり昔のその家族の形態だとか、 生活ぶりっていうのをかなりですね残していたんですよね。でモーガンはそうインディアンの生活や家族のあり方や、まあ、あの結婚のあり方なんかをですね非常に、まあ、あの密着して研究しまして、あの古代社会という本を書きました。これは現物なんですけどね、岩波書店であります。これ2巻上下巻読めればよかったんですよ。読めたんですけど、一応持ってはいるんですけど、古代社会。ちょっと字がちっちゃいので大変だったんですけど、はい。まあ、こういう本が出まして、で、マルクスは、モーガンのこの本を読んで、すごいと。これは、生物界でダーウィンの進化論が出て、人間もね、人間の祖先は、別に人間は神が生み出したわけじゃなくて、いろんなね進化の過程で人間が生み出されてきたんだということをね、まあ、明らかにした進化論ですけど、でこの家族の歴史とか結婚の歴史とかね、恋愛の歴史というのがこの本にはあると。でダーウィンに匹敵するようなねこれは研究だということで非常に高く評価しまして、でこれをまあ猛勉強をするんですよね。他のまあモーガンの著書も研究しまして、研究ノートっていうのをかなり分厚いものをまあ作ってて、でこれは世に出版しようというふうにまあ思ってたわけですけど、まあ、死んじゃったというんですね。でエンゲルスは一応そういうモーガンの研究も知ってたし、マルクスがそれを研究していることも一定知ってたんですけど、それがどういう内容のすごいものなのかっていうのはあんまり知らなかったんですけど、そのマルクスの研究ノートをまあ見つけまして、これはすごいと。でこれはマルクスがきっとやっぱり本にして世に出したかったろうなというふうにまあ思ったんですよね。でまあマルクスのこれは遺言だということで、まあこれは本にしようと、私が世にね出していこうということで、エンゲルスもまあモーガンの猛勉強をしたり、まあ他にもいろんな古代史の勉強をして作られたのがこの家族私有財産及び国家の危険という本なんですよね。わかりましたか？はい。じゃあ次続きたいと思いますが、でこのモーガン研究の値打ちと、この本の値打ちと書いてますけど、まあ、大きく分けて2つなんですけど、原始共産主義社会の仕組みと姿を初めて明らかにしたことと、これはマルクス・エンゲルスは社会発展の、まあ、法則性をね知的唯物論っていう理論で明らかにしたんですけど、つまり資本主義っていうのはそれ以前に封建制社会や奴隷制社会やそれさらに以前の原始共産制社会っていうのがあるっていうのはもう分かってたんですよね。でそういう社会発展の法則性が貫いているんだというのは分かってて、だいぶその社会の在り方っていうのも経済法則を土台にして変わってきたんだっていうのを分かってたんですよね。ただ原始共産主義社会についてはそういう理論的な何て言うんですかね、あり方というのは大体見当はついてたんですけど、実際それがどういう社会だったのかっていう詳細なことは分かってなかったんですよね。で、まあこれは丸2にも関係しますけど、女性の歴史についての大発見と、でマルクスもこのモーガンの古代社会をの研究をに触れるまでは、女性っていうのはですねもうずっと虐げられてきた存在なんだということをで思ってたんですよね。マルクスもエンゲルスも今こうその、冒頭に言ったようなフーリエがその女性の解放の度合いがその社会の成熟の度合いだというふうに言ったんですけども、マルクスやエンゲルスもずっと女性は虐げられていたというふうに、まあ、思っていて、そういう社会だ、そういう歴史をたどってきたんだと思っていたんだけれども、実は原始共産制社会では、主義社会では、女性と男性は、平等だったと。平等だったし、 女性のがより高いというか、あの尊敬されるその地位を占めていたということが、実はこの古代社会のインディアンの社会の研究をはじめ、まあ、こういう古代社会の研究で、まあ、あの明らかにされて、はぁと思ったんですよね、マルクス・エンゲルスはね。で、そういう、この本はそういう値打ちがあるということで、それを世に出そうということで、まあ、まあ、もちろんこの古代社会をそのままそっくりですね、移したわけじゃなくって、まあ、マルクス・エンゲルスが他にもいろんな研究を行って、モーガンの研究も批判的に研究して、この本を まとめたということですよね。したがってこの本というのは、あの社会における女性の地位の現在と将来を考えるときの、まあ、非常に大きいガイドブックになると。女性の地位っていうのがどういう過去現在そして未来示しているのかということについて考える上で非常に大きい、あの指針になるということですね。ただし今日では訂正が必要な箇所も多いということは押さえておく必要があると書いてますけど、あのかなりその歴史の話が多いので、その後の研究で、あのこの本の中にある例えばプナルアコンっていうのがあるんですけど、そういうのはかなりそういうのなかったというような研究も、あの研究というか 実証がねあるんですけど、いろんなだから訂正もある箇所もあるんですけれども、まあ、基本的な方向としてはあのいろいろ参考になるところがたくさんあるということですよね。で、この本の中身もちょっと紹介しながら、じゃあ次に行きたいと思います。で、大きい3ですね、3ページの3です。で、まあ、さっきも言いましたが、人類社会の出発点はあの男女平等だったんだということです。で、それはどういうところから言えるかというと、一つは、女系を軸にした社会だったんだということです。で、これは、クワさんのテキストもあるんですけれども、テキストで言うと20ページですね。20ページに。その前に18ページ行きましょうかね。すいません。18ページ。人類社会の出発点は男女平等の社会だったと。ちょっと読んでいくと、起源がまず、起源というのはこの本ですね。家族、私有財産、国家の起源。がまず明らかにした最初の問題は、人類社会の出発点で女性の差別はなかったということです。原始社会はどうしてそういう特質を持っていたのか。モーガンもマルクス・エンゲルスも家族というものの歴史を探求する中でその事実を見出したのでした。人間が動物の社会から抜け出して人間としての進化の道を歩いてきたある段階で人間の集団生活が始まります。その中で男性と女性の性的な関係がどういう形態をとっていたかを調べていくと、男性のグループと女性のグループが集団的に結び合う形態、集団婚と呼ばれますが最初の婚形態であり、その時代がかなり長期にわたって続いたということが分かってきましたと、いうことなんですね。この集団婚と。で、モーガンもエンゲルスも集団婚にはいろいろな段階があると言って、その段階の変遷の歴史を詳しく論じたりしていますが、この本で詳しく論じているんですよね。で、実はそこには、宣教師の二世報告から生まれた架空の結婚形態が混入したりしていた、いたのですと。だから後の研究によってちょっとこれは違うというところも、まあ、あったと。で、そういう部分を省いて、家族形態の歴史をたどると、部族という大きな人間集団が2つの集団、氏族と呼ばれる集団に分かれ、その2つの氏族が婚姻関係を結び合うというのが集団婚の一番基本的な形態だったことが分かってきましたと。そこには大事な社会的ルールがありました。二つの氏族を仮に A 氏族と B 氏族だとすると、A 氏族の男性は B 氏族の女性と集団的な結婚関係に入り、B 氏族の男性は A 氏族の女性と集団的な結婚関係に入る。同じ氏族の男性と女性は絶対に結婚関係は結ばない。こういうルールが支配していたとされます。 このルールは近い肉親の間の性的関係を排除しようとする衝撃衝動が長い経験を通じて形成され、それが社会のルールとなったものだと考えられますということなんですよね。ちょっと図に書いてます。でこうやって、まあ、あの女と男が一つの集団を作る、これ氏族と、氏族です。あれ氏族、こっちも氏族なんですけど、僕もこれはではもう並んでて何遍か読んでもいまいち理解ができないですけど、大体こういうことなんですけど、あの氏族集団がねありまして、で同じ氏族の中では絶対に結ばれちゃいけないよっていうルールがあった。でこっちも同じで結ばれちゃいけないよと、同じ集団の中ではね、氏族の中では結ばれちゃいけませんよということなんですけど、でじゃあどういう結ばれ方をしてたか、というと、こっちの男性とこっちの女性が集団で結び合いましょうっていう、でこっちの女性とこっちの男性が集団で結び合いましょうっていう、まあ関係だったんですよ。で基本的にはあの1対1の関係っていうのは基本的にはなかったと。で集団で結び合うと、だから集団婚というんですよね。でそれは基本的です。だから今のような一夫一婦制っていうのはかなり後の方で登場してくる結婚の形態なんですよね。これ集団婚が人類のかなり最初の段階の長い間続いた結婚の、まあ、形だったんだということです。で、ちょっとまた20ページに行きたいと思うんですけど、でじゃあどうして集団婚の下で、つまり原始共産制の社会で女性は高い地位を占めたのかということなんですけど、そこに氏族からの抜粋という、まあ、あの四角で囲んだ、これは家族、私有財産、国家の起源からの抜粋です。で、氏族社会は女系を軸にした社会であり、女性が男性と平等のあるいは優に立つ地位を占めていたと。で、括弧1を見ていただきたいんですけど、集団婚が存在する限り、執事が母方によってだけ証明でき、したがって女系だけが認められるのは明らかであるということなんですけど、どういうことかというと、結ばれるでしょ、子供生まれるじゃないですか。で例えばこの女性から生まれた子は必ず女性の氏族に属さないといけない。でこっちの男性と結ばれるわけですけど、この男性のもとには絶対行かないっていうルールになってるんですよ。で生まれた女性のもとでの氏族で集団生活しますっていう、ちょっと言わせましたけど、基本的にこの時代の社会は家族っていうものは基本的になくて共同生活してたんですよ。みんなでごっちゃになってね、大体家族っていう単位じゃなくって共同生活してました。で集団婚で、で生まれた子供は必ず 女性の所属して氏族にで生活するっていうルールがあった。だからどういうことかというと、まあ、集団婚ということもあるんですけど、この子供は誰の子供かっていうと、この女性の子供だっていうことだけは分かるわけです。どこの男性の、どの男性の子供かっていうのは分かんなくって、この女性の子供だっていうことだけは分かると。ということなんですよ。執事が母方によってだけ証明できっていう、したがって女系だけが認められるのは明らかであるっていうのはそういうことなんですよね。で、22ページもちょっと見ていただきたいんですが、この文章で羊というのはその子供の出身のこと、女系というのは母親が誰かという点から見た子供の血筋のことです。 集団婚ですから母親が誰かということは分かるけれども父親は特定できず、結婚相手の親族の男性の誰かだということが分かるだけです。ですから子供は当然母親のいる親族に属します。父親の方は別の種族からいわば出稼ぎ的にこちらの種族に来て生活を共にしているわけで、子供に対して権利がない、こういう種族社会ですから、女性が男性と対等の時にはより尊敬される地位を持つことが原始社会の当たり前の姿になっていましたと。女系だったんです。これが、まあ、原始共産制社会の大原則ルール。自分の先祖を辿っていくときに必ず母親のルーツしか分からなかったっていうの、女系っていうのはね。まあ、そういうことなんですよ。だから、まあ、女性の地位っていうのが男性と対等か、時には尊敬される地位だったということなんですね。わかります？はい。で、もう一つ、ですね、レジュメで言うと、そうですね、集団子の下では子供の親として発揮できるのは母親だけと、で、種族の構成そのものが母権的な性格を持ったということと、生活共同の場であった共産主義的世帯というふうには、これ、エンゲルスが言ってるんですけど、中での女性の地位の高さと。で、これは基本的に集団で生活するわけですよ。で、この集団をまとめているのは女性だったんですね、当時。で、そういうやっぱり集団をまとめているのが女性だったということで、まあ、地位が高かったんじゃないかということですよね。で、だんだんそれがまあ、変わってくるんですけどね、男性優位になってくるんですけど、それはまた次回の講義なんですけど、社会の初めには女性は男性の奴隷であったとするのは18世紀の啓蒙思想から受け継がれた最も若々しい観念の一つである。女性は全ての野蛮人の間で、また野蛮人というのはモーガンがねつけた定義なんですけど、野蛮人や未開人というのはモーガンが定義付けて、まあ、それをエンゲルスは踏襲しているんですけど、全ての野蛮人の間で、また下段階かな、下段階と中段階の全ての未開人の間で、部分的には上段階の未開人の間でさえ自由な地位ばかりでなく高い尊敬を払われる地位を示しているということなんですね。だから女性はまあ強かった、強いというか役割が高かった社会だったということですね。で、そのもう一つの理由は仕事内容でした。まあ、これは今後の講義を考えていく非常にキーポイントになるわけですけど、非常にまあ仕事内容にも平等の基盤があったということなんですね。で、ちょっと日本の場合にもっと書いてますけど、参考文献にしたのはですね、この学び合う女と男の日本史という歴史教育協議会編となってますが、青木書店から出てるんですけど、これ縄文時代のですね、その男女の仕事のまあ役割、どういう社会だったのかということがかなり詳しく書かれていて、なるほどなと思ったんですけど、例えば、これは資料でいくつか、載せておりますが、6ページですね。6ページの資料。で、大体これが、その当時の社会の仕事の、まあ、を細分化したもので、で、大体どれが男性の仕事で、どれが女性の仕事だったのかというのは、パーセン程度で、ね、区切られているということです。で、大体やっぱり力仕事っていうのはね、男性なんですね。金属工芸とか武器の製作とか、怪獣っていうのは海のね、なんだろうな、アザラシとか、取るんですかね。大きい魚とかね。狩猟とか、楽器の製作とか、まあ、大体この辺は男性の仕事。でした。で、例えば真ん中ら辺のですね、工作と植え付けとか革製品工芸とか、家畜や小動物の飼育とかになると、だいたい半々ぐらいにもなってくると。で、下の方ですね、果物木の実の採集とか燃料集めとか土器の製作とかですね、 まあ、この辺になってくると、まあ、圧倒的に女性の仕事になってきております。で、まあ、これも大変興味深いんでまたじっくり見ていただきたいんですけど、資料7ページ見ていただきたいんですが、これはですね、縄文人の食生活パターンを、まあ、骨の分析からですね、分かったのが、まあ、この資料です。で、例えば一番左の内陸部縄文人と書いてますけど、長野県の北村っていうんですかね、遺跡から出た、まあ、どんなものを食べてたかということなんですね。で、よくイメージとして縄文自体は、まあ、狩猟じゃろうと、まあ、肉とかね、動物とか取ってきて食べていたのが多いんじゃないかと。魚とか。しかしこれを見ると、実はどんぐりとか栗とか芋が主食、ほぼ半分以上ですから、だったんですよね。つまり、これは女性の仕事でした。で、まあ、真ん中もどんぐりとか栗とか芋が多いですね。36%。これは関東部縄文人って書いてますけど、多かったと。で、その右下の栗の DNA って書いてますけど、これは青森の三内丸山遺跡から出土した栗と、その近くの遺跡近くの野生の栗を DNA 鑑定したところ、その三内丸山遺跡から出土した栗っていうのは非常にまあ整ってたと、成分がね。つまりこれは栗のね、栽培を当時三内丸山の、まあ生活していた人たちはね、やったんだと。まあ今で言ったらですね、まあいろんな品種改良までもやってたんじゃないかと。これだけはまあ、つまり病気に強い栗とか、寒さに強い栗とかをまあ経験的に見分けて、そういう栽培をまあ行っていたんですよね。で、さっきも言いましたけど、こういう採集ですよね、木の実とか栗とかっていうのが、やっぱりそのこれはかなり安定的に、まあ、狩猟よりはね、動物を狩りで取ってくるよりは安定的に採集というか食料として確保できるものだったので、これは非常に、まあ、役割が大きかったということなんですよね。そういう意味のこれはやっぱり女性の仕事だったんですね、最終、いう仕事は。その縄文カレンダーというのは左にありますけど、まあ同じようなことですけど、どういう季節でどういう仕事が女性の仕事で、男の仕事がどういうことで、共同では大体こういうことをしてたというのがカレンダー方式でなってますけど、大体やっぱ女性は木の実を取ったりですね、まあ土器を作ったり、若草木の芽を取ったりですね、アサリを取ったりと、まあやっぱり狩猟はなかなかね、女性は男性と比べて体力とか劣りますので、鹿を取ったりですね、イノシシを取ったりするのは男性の仕事というようになってたわけですけど、まあやっぱりその狩猟ももちろん必要ですし、女性の採取ですよね、木の実とか、栗とかっていうのもとっても大切な食料だったということで。まあ、非常にだから女性の仕事がその共同体の中で非常に役割が高かったというのが、まあ、縄文時代だったんですよね。まあ、こういうのもやっぱり背景にあると。でそこにもちょっとつけてます、縄文ポシェットというのは、まあ、ついでにつけたんですけど、これ三内丸山遺跡で、その栗を採取するために、栗や木の実を採取するために、その縄文人がですね、作ったと言われるポシェットがなんと、これすごい成功らしくって、らしいですけど、まあこういうのも作ってですね、やってたっていうことですから、まあ本当に、今から私こんなの作れませんからね、すごいなというふうに思いますけど、ということなんですよね。だから、その社会や共同体、維持していったり、まあ生活していくときに女性の仕事っていうのは非常に、まあ、中心的であり役割が高かったというのが、その当時の、まあ、社会だったんだということなんですよね。したがって、まあ女性の地位にもやっぱりそれが影響しているということです。 でレジュメにまた戻っていただくんですけど、まあ、縄文人の骨を分析すると、その働きぶりですね、例えば過労で、なるような病気、骨の病気っていうのがあるそうなんですけど、それの割合で見るとやっぱりほとんど男女とは変わりなかったということで、やっぱ男女ともに一生懸命働いてたということですよね、ということが分かってきてると、土器作りは女性の仕事だったし、年中通して焚き木ですね、燃料集めなども女性の仕事だったと。で、土偶における女性の表現、アクセサリーの装飾もと書いてますけど、縄文時代にその作られた土偶ってかなり女性を表している土偶が多いと言われてまして、まあ、それもやっぱり女性のその地位の高さをまあ表現しているというふうに言われてますし、埋葬された女性の骨なんかを分析、埋葬された女性のものを分析すると、やっぱりアクセサリーかなりつけてたということで、まあ、本当に女性が例えばね、本当奴隷的な存在だったら、それはアクセサリーなんか当然つけるわけありませんので、そういう意味でもやっぱり女性の地位の高さっていうのがそういうところからもまあ伺えるということです。ということで、まあ見てきたわけですけど、まあ、平塚雷鳥がですね、原始女性は太陽であったというふうにまあ表現しましたけど、本当にまあそうだったんですよね。仕事の役割においても、その社会の役割においても、まあ、本当に女性の地位が高くって、ある意味では尊敬されてたというのが、私たちの人類の出発点だったんですよね、人類社会の。そういうところから、まあ、階級社会が、まあ、なって、まあ、女性の地位が、まあ、貶められていくというふうになるわけですけど、それはまあ次回の話です。で、次回は古典から学ぶ女性解放の道にということで、階級社会における男女関係ということなんですけど、その今日見てきた原始社会の男女平等が崩れる原因っていうのがやっぱあって、それを科学的に分析することで、じゃあその今、本当に女性の地位は特に日本なんかではやっぱり低いと。ということですよね。それを解決するためにはどうしたらいいのかっていうのも、この男女関係が崩れる原因を分析することで、その未来社会の今のその男女のあり方をそのまあ変えていって、未来社会の本当に真の男女平等の社会にするためにはどうすればいいのかっていうのを、そこから見えてくるものがたくさん、まあ、あるということですよね。まあ、そこにまあ私たちが歴史を学ぶ意味っていうのがあるかなというふうには思います。で、階級社会における家族と結婚の歴史、まあ、これも非常に日本独特のものもあって面白いんですけど、そして、まあ、次回の最後では女性解放のための基本的な方向について、まあ、確認して、第3、第4講義につなげていきたいというふうに思います。で、まあ、終わりますが、非常にまあ、私も不勉強なく、なので、ちょっと分かりづらかったところもあるかもしれませんが、本当にこういう歴史を学ぶことで、女性のこれからの男女関係ということの、まあ方向性というのもね、見えてくるというふうに思いますし、まあこれからも触れていきたいと思うんですけど、やっぱりその中には女性の戦いっていうのもやっぱあったわけで、そういうことにも触れていきたいというふうに思います。言い残しとかがないですかね。じゃあ大体これで今日は終わりたいと思います。非常にまあベテランの方もおられて緊張しましたけど、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。それではちょっと。